カーツ。
今日は愛と憎しみの外国語学習について。はい、皆さんこんにちは。元気ですか？僕はスポーツあんまり興味がないというか、最近はね、いつも言ってるように、大谷翔平のホームランとか見てて気持ちがいいですが、でも正直野球を見に行こうとかほとんど思わないし、テレビで最初から最後まで試合を見たこともほとんどないんですよね。で、サッカーとかさらに見ないし、もちろんサッカーが好きな人にとってはね、サッカーはもう命、サッカーは人生、そういう人も多いと思いますけど、僕にとっては全然気にしないで、理由はですね、やっぱり自分が全然子供の時からスポーツが得意じゃなかったし、なんか関係が薄かったですね。本当に関係がない、僕の人生とスポーツが強いつながりがあったことがほぼないということで、スポーツのいいところも悪いところも知らないわけですよ。自分に関係がある場合、そのもののいいところと悪いところ、いわゆる愛と憎しみが生まれますよね。一番世界の中で愛してて、一番世界の中で憎んでるのは大抵家族でしょ兄弟とか、奥さんとか、もちろんね、なんていうかな、感情があるからね、関係があるからね、関係があって感情があるんで、愛も強くなるし憎しみも強くなるんですよ。で、その関係がない場合、愛も弱いし憎しみも弱いんですよね。いわゆる関係がないっていうことでね。で、そのスポーツとかと違って、じゃあ今日のタイトルね、愛と憎しみの外国語学習について、いわゆるこの日本語コンテッペも外国語学習、いわゆる語学学習産業というか、業界というか、業界の方がいいかな、語学学習業界の一部分を成しているわけですけど、一つの部分なわけですよね。日本語学習で言えば結構大きいコントリビューションもあるしね、有名でしょ。で、僕は実は日本語学習だけじゃなくて、その前には英語学習とか、他の言語とかの、いわゆる語学学習の、ビジネスもやってたしね。本当ですよ、知らない人も多いと思うけど、子供が生まれる前はね、そういう小さいですけど、学校というか教室というか、そういうのを持ってて、そこでいろいろな言語を教えてたわけですが、そういうのも含めて結構長い間ね、自分自身もそうやってイギリスで英語勉強したりね、で勉強する前に自分でも勉強してたし、でいろいろな教室に行ったこともあります。いろいろじゃないけどね、一つの英会話の学校に行ったこともあるし、長いんですよ。長い愛と憎しみの中にいるんですね。ただやっぱり愛の方が大きくて、それはやっぱりたくさんの素晴らしい生徒さんに会えたり、皆さんみたいな素晴らしい愛のあるリスナーと出会えたりね、リスナーって言葉あんまり使いたくないんですけど、人だからね、皆さんみたいなその素晴らしい人たちと出会えるチャンスを作ってくれたのは、外国語学習の世界ですからね。愛の方が多いんです。特に最近、日本語を教え始めてからは愛の方が非常に強くなって、でもね、やっぱりそのいわゆる嫌な部分みたいなのも見るわけです。で、今回この話をしようと思ったのが、もう本当に今のニュースですね。ニュースで知ってますか？知らないですよね。日本の、日本とか韓国とか中国とかで、 英語のテスト、有名な英語のテストがあります。 TOEIC というテストですね。でその TOEIC というテストで大きいまあスキャンダルというか、まあカンニングと言いますね。日本語ではカンニングだけど、まあ英語ではチーティングね、チート、カンニングですよね。日本語でカンニングというカンニングがあった。それが一人の人がカンニングをしたわけじゃなくて、どうやらこれはちょっとビジネスっぽくやってるだろうと。まあ問題が大きくなった理由は、これをやっていた、捕まった人は中国人の、とても頭がいいだろうと思われる留学生で、京都大学大学院かな確か、とにかく日本の中でも本当に、ナンバーワンとか言ってもいいんじゃないの、京都大学か、東京大学か、ね、それぐらい言われてますから、多分間違いじゃないでしょう。多分ね、ちょっと一応調べた方がいいかな。そうですね、京都大学大学院、そうですね。だから彼がね、とてもなんていうかな、未来のある、エリートですよね。にもかかわらず、この不正受験というか、カンニングを手伝う、ビジネスをやっていた。でこのビジネスっていうのが、多分テスト中なのかな、テスト中に答えを言うとか、なんかそんな話でしたけど、どうやってやったかは僕は分かりません。なんか技術的なね、技術を使って、たくさんの人に答えを教える、でたくさんの人がとてもとても高い点数を取ることができると。事実かどうかわからないけど、 TOEIC の言うには、その最近、TOEIC 満点と言いますね、990点が一番間違いがゼロってことね、満点なんですけど、990点を取った人が急に増えた、中国人の受験生が増えたと。僕が今日話したいのは、中国人の人たちをね、差別するような、そういうことでは全くないので、ちょっと気をつけてくださいね。僕が話したいのは、だって本当は中国人だってみんな、ほとんどの人は真面目に英語勉強して TOEIC を受けてるわけだから、そういう一部のね、本当に一部の人たちのせいで、そういう偏見が広がるのは、僕がそれを言いたいわけではないです。今日言いたいのはね、そういうことではなく、いわゆるやっぱり外国語学習っていうのはね、大変でしょ？大変で、大変だからこそ、ちょっとみんなというか、たくさんの人、僕も含めてね、魔法のようなものを探してしまいがちなんですよね。辛すぎて、いわゆるチートしたくなる気持ちが分かるだけに悲しいんですね、僕としては。僕もそう思ってた時も本当にあります。お金を払って、TOEIC の高い点数が取れればいいなとか考えたこともありますよね。でもね、そもそもそれ何の意味があるでしょ、何の意味がありますか、ゼロですよね。だって外国語って本当の力がなければ意味がないでしょ。例えばジムに行ってね、例えばあなたは筋肉もりもりマッチョマンです、ね、筋肉もりもり証明書みたいなのをもらって、実際筋肉がなかったら意味がないじゃないですか。おかしいでしょ。このサーティフィケーションはあなたがマッチョムキムキというムキムキ証明書です。この証明書を持ってる人は、ムキムキということをここに証明しますとか書かれてても、それをね、買っても意味ないし、なんていうかな わかるでしょ。そんな感じであなたは日本語ペラペラですとか、あなたは英語がペラペラですという証明書をもらっても、実際ペラペラじゃなかったら何の意味がありますか。ゼロなんですよね。で、なんていうかな、でもそういうふうに人々が思ってしまうもう一つの理由がね、まあ会社とかでまあ仕事を探してますよね。たくさんの若い人が仕事を探してて、まあ若い人たちじゃなくてね、全ての人が仕事を探してて、まあ例えば日本で仕事を探す、中国で仕事を探す、韓国で仕事を探す、アジアの国たちで仕事を探すときに、そのいつもこの TOEIC の点数というのを会社が気にするわけです。で、例えばその会社によってはね、実はたくさんの会社は実際は英語をほとんど使わない、英語を使わない仕事だとしても、まあ TOEIC が900点以上とかだと、お素晴らしい、じゃああなた、合格です、その会社のね面接で合格になる、会社で仕事がゲットできる、そのなんで英語のその TOEIC のテストのスコアが高いだけで、まあだけでじゃないけど高いのは結構大きいアドバンテージがある。で、それも問題ですよね。いわゆるそういう評価、語学スキルというか言語スキルというか、まあ、外国語のスキルを表面的に評価しすぎる、まあそういう、まあ、この会社のシステム、そして社会ですね。社会でもそうですよね。社会でも、例えば、あの人は TOEIC 満点らしいよ、すごい、ね、こういうこと、まあすごいということ自体は別にその悪いと言ってないけど、その実際なんていうかな、そういうことじゃないでしょ。はい、なんかもともとね TOEIC が始まったのも僕は好きじゃないんです。そもそもね、もう基本的に全ての、まあ、JLPT も好きじゃないし、全ての言語にその資格というのが存在する、この事実が僕は全然好きじゃない。で、なぜ資格が存在するかというと、まあ、会社とか社会が人のこうスキルをね判断する時間をあまりかけたくないから、まあ、例えば英語のレベルをねチェックするんだったら、まあまあ長い時間をかけて、まあ例えばですよ、まあインタビューすればいいんですよ。まあ仕事の面接でその、まあ、英語のネイティブスピーカーにねちょっと話してもらってディスカッションしてもらって、でまあ総合的に、この人の英語力は十分この仕事ができるでしょうと判断してもらえばいいのに、それをしたくないんですよね。時間がかかる、お金がかかる。だから TOEIC のスコアを提出してください、でそれで判断する、 JLPT の N2 以上、それで日本語レベルを判断しようとする。いや、そもそもね毎回ちゃんとチェックすればいいでしょって思うけど、例えば僕に5分くれればその人の日本語レベルは、まあ、ある程度は評価できます。 JLPT よりも正しく評価できる自信がある。5分、まあ、10分で十分でしょ。僕に10分時間をくれれば、10分その人と話をすれば、まあ大体 N1、N2、N3 大体わかります。まあ日本語あんまりチートできないからね。で、まあ、話せばすぐにわかる。もちろんまあ、漢字のスキルとかね、そういうのは分かんないけど、まあそれは大体母国語で分かるでしょ。まあ中国語は分かる人であればもちろん漢字は結構分かるし、ヨーロッパ言語 の, バックグラウンドがあればその人たちはまあ漢字は基本的にはまあ難しいですよね。だからまあ話すレベルと、まあ、大体わかるんですよ。大体全体のレベルがね、話すだけで、話せばもちろん聞くレベルもわかるし、まあ大体ライティングやリーディングも想像はできるし、まあそのもちろん、まあ、誰かがね、例えばまあ今回の TOEIC の問題みたいな、こういうことがあって誰かがまあカンニングをして JLPT N1 を取っても、そんなものは話せばすぐわかりますよね。 とにかくいちいちねちゃんと時間をかけてチェックすればいいのにそれをしたくないから、まあこういう意味のないこうまあ犯罪、まあこれは犯罪だけど、まあ犯罪なのかな、まあ一応犯罪なのか、まあとにかく本当にバカバカしい、全てがバカバカしくて、なんかまあメディアとしてはね、ニュースとしては、まあ、このカンニングだけが悪いということになってますけど、僕はもう少し考え直して、そもそもですよ、そもそもこの語学っていうのを資格で測るっていうのをいつまでやるのかなとまあこれはもう僕がこの仕事をこういう仕事を始めたのがまあ2006年ぐらい、まあ10年20年ぐらい前か、早いね、20年近いですよね、20年近く前から、この業界をずっと見てきて、ずっと変わんないなと、むしろエスカレートしてるなと、問題はエスカレートしてるなと思うところなんですよね。愛があるからこそやっぱり憎しみもあって、なんかねこんなに素晴らしい、まあわかるでしょ皆さん、こんなに素晴らしいその語学学習ってね、こう外国語学習って本当に素晴らしいでしょ、毎日毎日のルーティンが良くなるし、人生が前向きになる、ポジティブにいろいろ考えられるようになる、なんかいわゆる因果関係ですよね、努力をすれば結果がついてくる、そういうのがこんなに体感できる、ね、こう感じられる、体感できるものってあんまりないんですよ。他のものってやっぱりちょっと不条理で、頑張ってもできないとか、すごくいい人なのに失敗するとか、すごく頑張ってる努力家がうまくいかないとか、よくあるんですよ他のことは。でも語学ってまあスピードの速さ遅さはあったとしても、全ての人、ほぼじゃないんですよ、全ての人がまあその障害、特別な障害があるとかそういう人はちょっともちろん違いますけど、まあそれ以外の人は全ての人が必ず上達するんですよね。でこういうものっていうのは本当に珍しくて、本当に珍しくて、まあまあ素晴らしいもんですよね。にもかかわらずやっぱりこの本来であれば素晴らしい語学学習っていうものをなんかすごく汚されてる気がするんですよね、この今のまあテストですよね、いわゆる試験、試験、まあ試験がね、試験、まあ例えば TOEIC とかJLPT とかあるけど、試験がこの語学学習の素晴らしさを伝えてるとは僕はどうしても思えない。どちらかといえばやっぱり語学学習の大変さや辛さ、楽しくない部分を強調している。中にはね、もちろんですよ、中には一部の人はテスト大好き人間だから、まあ、テストが好きな人にとってはまあこのテストのスタイルっていうのがね好きっていう人もいるんで、まあ、そういう人にとってはね、 JLPT があるから日本語もっと勉強できましたっていう人は確かにいるんですが、それは多分 5% もいないんじゃないの多分、まあ大きく言って 5% ぐらい、まあ、僕は主に 1% もいないと思うけど、まあ大きく見積もって 5% ぐらい。ということは少なくとも 95% の人はテストが原因で、まあ、勉強が嫌になっている。でもそれはおかしいんですよね。だってもしテストがなければもっと勉強楽しいはずです。それぐらい本当に楽しい魅力的なまあなんていうの、まあわかりますよね皆さんね。これは魅力的な活動でしょ。活動ですよね、これは部活動みたいな活動ですよ。俺語学学習やってますみたいなね、毎日やってるから、まあ推し活っていうかね、日本語推しですみたいな、それぐらいなんかこう情熱を持って自分から主体的にやる、そして自分から主体的に毎日ね主体的にやってるから、そのまあ習慣が主体的な人間を作る、いわゆる語学学習を続けることによって人間としての強さや人間としての我慢強さや人間としての忍耐ですね、忍耐や人間としてのこう何て言うか前向きさ、人間としての なんていうかな、まあ愛みたいな最後は愛、愛みたいなものも作ることができる、これも、まあ、愛を作る変化、愛をこう育むことができる愛を育む、愛を育むことができるのも、全ては毎日毎日やっているこの活動、語学学習のおかげ、ね、まあ、そういうのを僕自身が体感してきたんで、皆さんも多分体感してますよね。わかるわかると、なんかわかりますよ先生と今思ってくれた人はちょっとわかるでしょ、考えますよね。いやこれ本当にいいのかな、このなんか汚れたそのシステム、この そしてね、まあもちろん今回の場合は、まあ、TOEIC の問題というよりはそのカンニングビジネスの問題なんですが、やっぱりねそのたくさんのお金を作ってるわけですよ彼らは、TOEIC も JLPT も、まあ、こんなことをね日本語の先生なのに JLPT の文句ばっかり言ってちょっと悪いけど、ちょっとねなんかもなんかいい方法ないですか、まあ僕はいい方法あると思ってるけど、まあここで今日話すと長くなるんで、まあ、とにかくですよ、いろいろ考えましたね、愛と憎しみ、いつも好きなものほど憎くなる、ね、というわけで、まあ憎い部分はまあ別の部分ですけどね、やっぱり語学学習、外国学習は素晴らしいものです、僕にとっては素晴らしいもので、なぜかそれが少し汚されてるという、そういうふうに思うこともあるんで、もちろんまず言っておきたいのが、今回それをものすごく汚したのは、まあ、カンニングをした人、そのビジネスをビジネスじゃねえな、それはビジネスじゃないです、それ全然もうバカみたいな犯罪を、犯罪なのかな、これが分かんないんですよね、どれぐらいの犯罪になるかね、まあ、まあまあまあというわけで、それではね、また、蝶々、アストレゴン、またね、またね、もうでね。